鳥取県の米子伝道所で牧師をしておられた山本清先生は、長い間社会人として生活し、教会の長老としての奉仕をした後に牧師となれた方であります。で、今から20年以上前のことですが、その山本清先生が進学校の進学生だった時には、この指揮北教会に出席して奉仕をしておられました。そして礼拝で何度も説教をしていただいたことがありました。で、それらの説教の中に、マタイによる福音書の20章に記されている、朝から働いた労働者も午後5時頃から働いた労働者も同じ賃金をもらうという、ブドウ園の労働者の例えの説教がありました。で、その箇所を今日最初にお読みをしてみます。マタイによる福音書の20章の1節から16節です。マタイによる福音書の20章の1節から16節、新約聖書38ページの上の段のところです。マタイによる福音書の20章の1節から16節。天の国は次のように例えられる。ある家の主人が葡萄園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は1日につき1デナリオンの約束で労働者を葡萄園に送った。また9時ごろ行ってみると、何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちも葡萄園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけていった。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き、同じようにした。5時ごろにも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちも葡萄園に行きなさいと言った。夕方になって葡萄園の主人は監督に労働者たちを呼んで、最後に来た者から始めて最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時ごろに雇われた人たちが来て、1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。主人はその人に言った。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分の資産用にしてはいけないか、それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になるという箇所です。この箇所について山本先生がなさった説教の要約の一部をご紹介しますと、次の通りです。葡萄園の労働者の盾に描かれた主人の言動は奇妙である。労働者を雇うために早朝から何度も町の広場へ出かけていく。5時頃にも出かけて、まだ食のないものを見つけると憐れむように葡萄園に送る。そして夕方になって主人が払った賃金は、朝から働いた者にも最後に来た者にも同じ1デナリオンであった。こんなことをすれば朝から働く労働者はいなくなるであろう。経営者としては失格である。朝早くから暑い中を一日中働いた者が文句を言うのも当然である。だがこの奇妙な主人が 私たちを天国に招いてくださる神なのであるという説教です。山本先生は聖書の御言葉からこの世の常識とは違う神の国の原則を適切に聞き取っておられます。そしてその原則を神の国では強弱優劣前後といった価値観やこの世の市場原理や雇用原理が支配するのではなく神の憐れみが支配すると述べておられます。これは神の国のこと、また神の国の現れとして建てられているキリスト教会のことを考える上でとりわけ重要なことであります。このように神様の御言葉に耳を傾けてよく聞くことによってこの世の常識とは違う大切な教えを聞き取ることができるのです。本日の聖書の箇所にはキリストの他にマルタとマリアという姉妹が登場します。この姉妹はヨハネによる福音書の11章と12章に登場するベタニア村のラザロの姉妹であるマルタとマリアであると考えて間違いありません。なぜならヨハネによる福音書とルカによる福音書におけるマルタとマリアの人物像にはほぼ共通した点があるからです。つまりマルタが活動的な人物でありマリアが信仰深い人物であるという点です。例えばヨハネによる福音書の12章によるとマルタはキリストの食事の給仕をする人物としてマリアは高価な香油をキリストの足に塗る人物として描かれています。本日の聖書の箇所のルカによる福音書の14章38節から42節でもマルタはキリストの食事の準備のために気ぜわしく働く人物として、またマリアはキリストの御言葉に耳を傾ける人物として描かれています。で、本日の聖書の箇所ではマルタとマリアの姿は非常に対照的なものであることが強調されています。39節の後半にマリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていたとありますし、40節の前半にはマルタはいろいろなもてなしのためせわしく立ち働いていたとあります。マルタの姿をどうというならばマリアの姿は聖ということができるでしょう。でさらにこの二人の対照的な姿は40節の後半のマルタの苦情の言葉によってますます強調されています。マルタはキリストに対して次のような苦情を申し立てました。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが何とも思いになりませんか、手伝ってくれるようにおっしゃってくださいと言ったのです。で、細かなことになりますがマリアとマルタのどちらがお姉さんでどちらが妹だったのだろうかと疑問を持つ方がおられるかもしれません。現在私たちの教会で用いている新共同訳の前に用いていた口語訳の聖書では主よ、妹が私だけに接待をさせているのを何ともお思いになりませんか、私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいと翻訳されていました。つまりマリア・マルタの妹でマリアはお姉さんを働かせて自分がキリストの話に聞いていたように翻訳をされていたのです。で、そうしますとお姉さんを働かせていたマリアは横着な人だという印象を読者に与えることでしょう。で、しかしギリシャ語の原典によりますとここは姉妹と記されていて妹とはなっていません。新しい日本語の聖書である 聖書教会共同訳は最初の版では妹となっていたのですが、後に姉妹と改められました。ですからマリアとマルタのどちらがお姉さんでどちらが妹だったかはわからないのです。で、あくまで姉妹の一人が忙しく働き、もう一人は座って話を聞いていたということがここに記されているのです。で、しかし座っていたマリアの方が妹でなかったとしても、マルタの苦情の言葉には説得力があります。キリストは弟子を引き連れ旅をしておられましたから、その一行の食事の世話をするのは楽なことではなかったでしょう。自分の姉妹がそのために忙しく働いているときに、それを手伝うのは常識的に考えれば当然のことでしょう。そしてその当然のことをしていないマリアは、責められても仕方がないし、日本的な言い方をすれば、気の利かない人ということになるでしょう。ところが、キリストのマルタに対する答えはそうではありませんでした。それは41節と42節の御言葉からわかります。つまりキリストは、マルタ、マルタ、あなた、多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならないとおっしゃったのであります。で、このキリストの御言葉は、まずマルタの状態を多くのことに思い悩み心を乱していると指摘をしています。で、ここで心を乱していると翻訳されているソリュバゾーというギリシャ語の動詞の受け身形は気が散るという意味なのです。で、実は40節前半にあります、せわしく立ち働いていたと翻訳をされているペリスパオというギリシャ語の動詞の受け身形も、元の意味はあれこれに気を向けるという意味なのです。ですからキリストは、マルタがキリストに奉仕していながら心がキリストに向かっていないで、これもしなければあれもしなければと気が散ってしまっている状態を指摘しておられるのです。つまりキリストに奉仕しているつもりでも、実際は心がキリストの方にではなくて自分の行いの方に向いてしまっているために、奉仕が本当の奉仕になっていないということを指摘しておられるのです。さらにキリストは、しかし必要なことはただ一つだけである、マリアは良い方を選んだ、それを取り上げてはならないと、マリアの姿勢は高く評価されました。マリアはキリストの足元に座ってその話に聞き入っていました。ですからキリストがおっしゃった必要なただ一つのこと、マリアが選んだ良い方、取り上げてはならないことというのは、キリストの御言葉に聞き従うということでした。で、もちろんキリストは聞き従うということを評価しているのであって、聞くだけで従わないという姿勢を認めておられるのではありません。マタイによる福音書の7章26節で、キリストは、私のこれらの言葉と聞くだけで行わないものは皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ているとおっしゃいました。つまり聞くだけで従わない人のことを厳しく批判しておられるのです。しかしそれにもかかわらず、本日の聖書の箇所では、キリストの御言葉を聞くということの大切さが強調されているのであります。キリストの御言葉を聞くということは、神様の御言葉を聞くと言い換えてもいいでしょう。それではなぜ 神様の御言葉を聞くことが大切なのでしょうか。第一に、神様の御言葉を聞くことによって私たちは自分自身を知ることができるからです。で、これをさらに具体的に申しますと、自分自身の罪を知ることができるからです。キリスト教の倫理の基本であるモーセの十戒の第6回から第10回までは、何々してはならないという禁止の命令の形で隣人との関係について戒めが与えられています。これは礼拝の中でいつも朗読していますので、皆さんもよくご存知のことです。第6回は殺してはならない、第7回は姦淫してはならない、第8回は盗んではならない、第9回は偽証してはならない、第10回は隣人のものを欲してはならないです。ではなぜこれらの戒めが何々してはならないという禁止の命令の形で与えられているのでしょうか。それは私たち人間には殺したり姦淫したり盗んだり偽証したり隣人のものを欲したりする罪深い性質があるからです。そして何々してはならないと教えてもらわなければ、平気でそのようなことをしてしまい、しかもそれが罪であることすら気づかないからです。人間は神様の御言葉を聞くことによって、初めて自分の中にある罪を知ることができます。ですから、神様の御言葉を聞くということは、必要なただ一つのことだと言えるのであります。で、第二に、神様の御言葉を聞くことによって私たちは信じて救われることができるからです。使徒パウロはローマの信徒の手紙の10章の10節で、実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのですと教えて、その後の10章の17節では、実は信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのですと教えています。ですから私たちは神様の御言葉を聞くことなしには信じることができないし、信じることなしには救われることができないのであります。でしかもパウロはコリントの信徒の手紙1の1章23節で、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えていますと記しています。ですから私たちはキリストの十字架を明かしする言葉を聞いて信じることにより救われることができるのです。神様の御言葉を聞くことによって、私たちは自分の罪を知るだけではなく、その罪から救われる道を知ることができます。キリストが私たちに代わって十字架について死に、復活してくださったことを聞いて信じることによって、私たちは罪許されて救われます。そして、キリストに従って新しく生きることができるようになります。言い換えますと、神様の御言葉を聞くことによって、私たちは神様の憐れみを知り、神様の憐れみのもとで新しく生きることができるようになるのであります。そこで私たちは何よりまず、神様の御言葉をよく聞く教会になりたいと思います。マリアのようにキリストの足元に座ってキリストの御言葉に耳を傾けるような教会になりたいと思います。御言葉に耳を傾ける姿はこの世の人々から見ますと、そんなことをしても何になるの、それよりももっとイベントや奉仕活動をしたらどうなのと言われるかも知れません。そして常識から考えると、そちらの方が 教会らしいと思われるかもしれません。それでもまず御言葉に聞くという教会でありたいと願うのです。で、それは御言葉に聞き、そして聞いて従うということは、他の行いでは決して置き換えることのできないような重要な意味を持っているからです。つまり自分の罪と罪からの救いとを知り、聖霊に導かれて感謝の生活をすることができるようになるという重要な意味です。私たちは激しく揺れ動くこの時代の中で、揺れ動かない神様の御言葉にしっかりと聞き従う教会になっていきたいと思います。で、このように神様の御言葉を聞くということは、クリスチャンを誠のクリスチャンとし、教会を誠の教会とする大切なことであります。そしてそればかりでなく、隣人の言葉を聞くことの基礎にもなります。神様との関係で聞くという奉仕を身につけることによって、隣人との関係でも隣人の言葉を聞くという奉仕の姿勢を身につけることができます。神様の御言葉の微妙なニュアンスを聞き取る訓練を受けた人は、隣人の言葉の微妙なニュアンスをも聞き取ることができるようになります。そして隣人のことをより理解して、隣人と共に生きることができるようになります。しかし、何でも隣人の言うことに合わせるとか、隣人と馴れ合いの関係になるということではありません。なぜなら、神様の御言葉を聞いている人は、隣人の言葉を神様の御言葉という基準で聞き分けることができるからです。隣人の言葉に耳を傾けつつ、単に隣人の言葉に自分を合わせるのではなくて、隣人の言葉をよく聞き分けて適切な応答をすることができれば、それは素晴らしいことです。ところが、私たちはよく聞こうとすれば、どうしても相手に合わせがちになりますし、またよく応答しようとすれば、聞くことが不十分になりがちではないでしょうか。神様の御言葉を聞く訓練を受けることによりまして、隣人の言葉をよく聞くことと、またそれによく応答することも訓練をされるのであります。このように神様の御言葉に耳を傾け、それに聞き従うということは、私たちがこの地上の人生を生きる上で基本になる大切なことです。それは決して華々しいことや、またすぐに周りの人たちから称賛されるようなことではありませんが、私たちがまず第一に必要なこと、そして失ってはならないことは、この神様の御言葉に聞くという奉仕を続けていくということなのであります。それではお祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、誠に私たちは罪深いもので、神様の御言葉を聞くことなしには自分の罪を知ることもないし、また罪から救われて新しく生きることもできないものです。私たちは知らないうちにこの世のさまざまな常識に縛られて、そしてそれが当然のこと、正しいことであるかのように行って、いつの間にか神様に反するようなことをもしてしまうようなものです。神様、あなたは聖書を通して私たちに御言葉を与えてくださいました。この御言葉にいつも耳を傾けて、 そしてその御言葉に聞き従う志を持って人生の歩みを続けていくことができますように。それでも私たちはしばしば神様の御言葉に耳を傾けなかったり、また聞いてもすぐに忘れてそれに反することをしてしまったりするものです。神様、どうか常に聖霊によって私たちに神様の言葉に聞き従う、そのような心を与え、私たちの生活をお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。